寝た子を起こせ。皆様こんにちは、寝た子を起こせの秀香です。
ご一緒するのは水野由紀です。秀香さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、二人でね、こう配信するのが久しぶり？
久しぶしです。久しぶしこで、先週まではね。
久しぶしこですよね。
大谷先生、面白かったね。
本当に女神イシスでしたっけ？
そう、女神イシスの話やら、オーラやハイヤーセルフやら、
ね、
全然知らない話をいっぱいしてくれたでしょ？
はい。
楽しいわね。
はい、刺激的でした。
見える人には見えちゃってるってことで。
本当にね。少しでも近づけるように。
そうそうそう。
またね、私たちも実験を。
繰り返して。
コツコツと。していきながら、また結果もご報告していきたいんですが、はい、そうそう、しばらく秀香さんとはね、そうした話ができてなかったので。
そうそう。今日また結果の話を。実験結果の話をね。
はい。
水野ちゃん、実験、人体実験は進んでおりましたでしょうか。
なんかね、秀香さんと個別で話してないと忘れちゃったりしてて。うん
う
ん、
あら。
ただ、こう、嫌なことがあったりとか、
うんうん、
腹が立った時は、うんうん、寝た子に聞くっていうことは、だいぶできるようになりました。う
ん
う
んうん、あ、本当ですか。それは、よき出来事で。よき
ですね。でもやっぱり解決しないこともありますよ、もちろん。
うんうんうんうん、
あるけれども、ま、立ち止まって、うん、私何がしたいのとか、私本当はどう思ってるのとか。
そうそうそうそう。うん。
そう。
それが第一基本で、私もそこから始まったんで。
ね。あとね、2月の中旬から、ノートを書くようにしてます、今。
おー、自分のない感情記録ですか？
そう、朝。
うん。
まあ、感情を書くのがすごい苦手で、
うん。
感情があんまり書けないので、
うん。
とりあえず、業務的なことを書くことから始めてます。
え？
昨日これをした、あれをした、みたいな、こう事実をまず書いて、で、そこにプラスちょっと嬉しかった、みたいな。
ああ、なるほど。あ、でも今気づきがあったのは分かりました？自分は感情が書くのが苦手だっていう気づきなんですよね。
ああ。
うん。そう。
なるほど。
そう。でも感情が書くのが苦手だって思い込んでるだけだから。
うん。
それから、でもそれを思い込んでるだけなんだけれども、うん、それをやらなきゃいけないとか、やるべきとか、
うん、
そういうふうにも思ってもいけなくって、
うん。
うん、すごいそこ難しいんだけど、
ええ、
やりがちなのよ、真面目な人ほど。
うん、
私もこう見えて真面目だからね。こう見えて真面目だから、やってしまいがちなのは、例えば、ね、お勉強します。いいこと教えてもらいました。人体実験始めました。はい、だから人体実験の、指導はこうだから、
うん、
こう思わなきゃいけないよなとか、こうしなきゃいけないんじゃないとか、それがまたね、足かせなのよ。
うん。
どうなの、そうなの、えらい難しいことを言うんだけど。
えらい難しいです、はい。
まあ、人呼んで、ドレスの裾を踏みながら背中を押すって行為だな。
アクセル踏んでるけどブレーキみたいな。
そうそうそう。両方踏んでる感じ？
全然進まないですね。
そうそうそう。で、自動車だと、ちょっとイメージがつくかなと思って。両方踏んでると、
うん、
そこで熱しちゃうじゃない？自分の。うん、
ああ、
ね。うん、そうそうそうそう。
はい。
そうだよね。
うん、
で、どうしていいかわかんないって思っちゃうんですよ。
うん、うん、
うん。じゃあ、ドレスの裾を踏みながら背中を押すってこう言って、
うん、
ちょっと俯瞰して見れてるんだよね。ドレスの裾を踏んでるのは他人、誰かじゃん。
ええ。
うん。で、背中を押してるのも誰かじゃん。
ええ。
うん。これ同じ、テキスト上、文章上同じなんだけど、ちょっと立ち位置が違うのね、うん、自分の見てる視点が。
うん、うん。
ブレーキを踏みながらアクセルを踏むのは全部自分じゃん。
はい。
うん。今の感じは、ブレーキを踏みながらアクセルを踏んでんだよね。今分かってることは。
うん。
だからこれはしちゃいけないと。
ええ、
自分はどうしたらいいのって、
うんうん。
で、その次に感じることは、うん、ドレスの裾を誰かが踏みながら、
うん、
誰かが背中を押してるんだよねっていうことを感じ出したりするわけ。
へ
え。で、でもどっちも究極同じなことで、
うんうんうん、
同じことで、これって方向逆向きじゃないですか。
うんうん、
逆向き、逆向きのことを同時にやってるから、
うん、
全然進まないってことは一緒の意味であって、うん、でもよくやってんのよ、私たち。すごいいっぱい。いっぱいやってる。で、それ、ノートを書かなきゃいけないって思ってませんか、まず。
初めそうだったんですけど、うんうん、今はちょっと楽しいというか。
あ、今、よかったよかったよかった。
あ、やっぱりこう習慣づいてくると。
うんうん、あ、そうそう、楽しいね。でも、習慣づいてくると楽しい理由まで深掘ってますか？
深掘ってるかな？
うん。楽しくなきゃ続かないのよ。
そうですね。あ、でも達成感があります。少しね、早く起きるようにしてるんですよ。
はいはい、いいよね、朝
今まで7時だったのが、うん、6時とか6時半とか、早いと5時半に起きて。
お見事ですよ。
でも、このノートを書こうと思って起きるみたいな。
えらい。書きたくて起きるまで行くと最高裁判所なのよ。
あ、そうですよね。
うん。そう。
もうちょっとですね。
もうちょっとね。で、次の答えを先に言っちゃうんだけど、
ええ。
書き出してなんとなく楽しいです。
うん。
それで、あ、朝早く起きようって思います。
うん。
朝早く起き出しました。ノート書き出しました。あ、なんか楽しいかもってやってます。
ええ。
で、ある時ふと、なんかこんなことやっても無駄なんじゃないとか、うまくいってないじゃんっていうブレーキがかかり出すんですよ。
ちょっとその時期に入りつつあります。
そう、必ずそうなの。なんでこんなことやってんだろうって。
うんうん、
でも、ちょっといい感じもするからやるのよ。
うん、
やらねばとか。だってこれやり出したのは自分のことを幸せにするためじゃんとか思いながらやるのよ。
うんうん、
ね、
うん、
で、これって、両方ブレーキアクセルなのよ。
ああ、はい。
うん。で、私もそれ、えばって言ってるつもりじゃなくて、今自分もそうだからね。自分はでもそこまで分かったなと思ってやってるから、うんうん、その回避の仕方とかも実験するんだけど、うんうん、つまりは、これ一生懸命やってるから幸せになれんでしょっていうのが絶対あるのよ、理屈で。
うんうんうん、
あるじゃない？
あります。
本当はそれが当たり前になるところまで行かなきゃいけないのよ。当たり前。だから、やることが楽しくてしょうがない。うん。だから、書くことが楽しくてしょうがないから、夜寝るときに、あ、もう早く朝にならないかな、あれ書けるじゃんって思うぐらい、わかる？ね。
ええ。
そこまで自分に染み込ませていったらものすごい加速化するんですよ。同じ方向見てから。だけど必ずその踊り場的なことが絶対出てくるの。なんでっていうのはこれが現状維持メカニズムって言って人間の恒常性、生物学的にも今までと違う自分を見たことがないから必ずストップがかかるんですよ。
へ
え。踊り場。必ずストップかかる。で、その踊り場に行っちゃって、諦めちゃって、また私失敗しちゃったじゃんって。
うん。
うん。で、自分のことを傷つけたりとか、
うんうん、
自分って価値がないとか、そういうふうにやるのを繰り返してるわけ。
うん、
私は。繰り返してたの。
はい。まさに今この踊り場にいる気持ちです。
でしょ？じゃあ、その踊り場を脱する方法なんだけど、
聞きたいです。
じゃあね、これ私も今実験中だからね。
うん、
うん。踊り場にいますよ。必ず、うん。で、どうしたら同じ方向に力を注げるのかっていうときに、
うん、
ネガティブな気持ちが出たらそれに浸り続けるんです。
うん。
みんなね、ポジティブな方のアクションに、舵切るじゃん。今まで私もそうだったの。だから失敗したの。ポジティブなことをやろうばやろうとするほど、
うん、
ブレーキかかるんだよ。だって踊り場なんだから。でしょ、
うん、
だから、いや、いいんだよと、
うん。
いや、書かなくたっていいし、別に朝じゃなくたっていいじゃんって。うん。うん、やりたいときやればいいじゃんって。いう。
うんうん
でも、そのやりたいときやればいいじゃんなんだけど、このなんでこのネガティブなこと、自分がそのできないとかいう思うことってどういうことなんだろうって、そのネガティブな感情にずっとなんでだろうとか、なんで私こう思うのかなとか、そっちに向かう。自分を向きさせる。なんで、私の場合は、なんでこの英語学習がつまずくんだろうってずっと今思ってるわけよ。
またですね。
またまた、アゲン。
アゲインですね。
アゲン。また思ってるわけよ。
うん、
また一年経って、そのやり方を変えようとしている。この踊り場現象なんですね。
うん、うん。
うん。ね。どうしてなんだろう、どうしてこんなに自分を傷つけるようなことを考えついちゃうんだろうって今ここまで分かってるわけ。
うん。
だって英語なんて人間が喋ってる言語なんだからできるに決まってんのよ。
いやいや、でも、そうは言っても。
でもそうじゃん。
うん。
誰かなんか特別な才能のさ、ビル・ゲイツだけが喋れるわけでも何でもないでしょ？で、全然そんな喋れるわけですよ。なのに、なんでか自分のことが絶対できるわけないって思う思い込みがブレーキとして必ずあるんですね。うん。だから、それを感じ続ける理由、そのなんでそんなネガティブなことを感じるんだろうっていう、それに浸り続けるんですよ。私の場合は、高校生の時に、英語の成績だけはほら、馬力あるからいいんですよ、めちゃくちゃ。ね、英語だけは、まあ、トップ10とか入るわけですよ、いつも。成績はすごくいいの。なんで、だから、その学校の推薦に選ばれて、まあ、何、イギリス留学のさ、切符を手に入れるわけ、試験のね。高校2年の時ね、行くわけ。で、そこの試験会場行ったら、もうみんなベラベラ喋れるという人たちしか来なかったわけ。
あら。
私の英語のつまずきは最初そこなんだよね。あ、
それがずっと。
ずっと。だから私は喋ってることが英語を聞いただけで、私はわからないっていうあの時の恥ずかしさとか、あの時の動揺とか、あの時の自己価値のなさとか、もう本当に逃げ帰りたい気持ち、それなんだよね。で、その思いに浸り続けるわけ。うん。そうすると、どうなんですかって消えるんですよ、実は。そう。
す
自
る
分って自
と、
分を傷つけることをやってるんだよね、その踊り場っていう時は。
今までの話の中だと、まあ、そういった
う
時は、あまりそういうことを考えない方がいいとか、その気持ちを抱きしめてあげるだけで、
ん。うんうん。うんうんうん。
あとはもう、はい、そう思ったね、
そうそうそ
っていう、
う。そうそう。
受け流すっていうようなイメージだったんですが、
受け流すというか、許すって感じだね。そう
許
思っ
す。
ていいよって。
でも、あえて、そこ
もっ
に、
と浸り続ける。
もう一歩踏み込んで向き合う。
なんでかって言ったら、踊り場だから。それを無視すると、踊り場から出られないから。
いや、困っ
だから、
た。
そう思ってもいいよっていうのは、どっちかっていうと、前向きなアクションなわけだよね。そう思う自分も許すよ、大丈夫って受け止めて、でも私はこっち行くもんって感じじゃん。だから例えばだけど、例えば嫌な上司がいて、例えばね、嫌な上司がいるんだけど、嫌な上司に会いに行きたくないんだけど、でもこの自分の気持ちを慰めるために、例えば真面目な人ほどそんな上司だって一生懸命やってるし立場が違うんだから、自分のことを叱っても当然だよ、ね、っていうようなことをさ、優等生的なことを思ってしまって、自分をそんな風に上司のこと悪く言っちゃいけないとか思ったりしてるんだよ、真面目な人って。でしょ？ね、水野ちゃんなんか大きくうなずくでしょ？そんな古風なんか悪いことなんか思っちゃいけないって思うんじゃん。で、それに対して私が言ったのは、いや、思っていいんだよって。ね、そういうふうに嫌な人のことは嫌だなって思っていいんだよ。それを行動に出すかどうか別にして、そういうふうに自分が感じちゃったんだねって抱きしめるっていうのは確かにそうなのね。いいじゃんって。でもそれって、前を向いてるんですよね。気持ちとしては。自分を認めてあげるっていうのはそういう。だけど今回のこのブレーキの話は、そうじゃなくって、自分で自分のことをやってるわけ。そう。自分で自分のことを痛みつけてる。自分と上司がそれ一緒に出てきちゃってるわけ。自分の嫌な面と自分がやりたい面と自分がこうあるべきっていう、そんなんていうの。それが一緒に同時多発的に起きてる。っていうふうに捉えてるので、 もうじゃあ、ネガティブに浸った時どうなりますかって。そしたら、いや、これ本当に実験してほしいんだけど、あの時本当にかわいそうだった自分のことを思い出すわけだよね。で、あの時こんな思いした、あんな思いした、本当にひどかったって思うわけだよね。自分のことが情けなくて、どうしよう、学校に帰ってきてこの報告しなきゃいけないとか思ってたわけだよね。で、そうやって浸り続けると、消えるんだよ。なんでかって言ったら、その時の思いってさ、もう50年も前の話だからさ、40年か前の話だからさ、今のことじゃないじゃん。今のことじゃないから、浸り続けるとだんだんその痛みが和らいでくるんだよ。本当に。これ、昔、前は、インナーチャイルドの実験ってやったんですけど、これも話してるんだけど、もう3歳とか6歳の時に自分で自分を傷つけた時の思い出を思い出してそれに浸るっていう実験をやっていて、で、それもこれに似てるんだよね。それをまあ、なんていうのかな。ひどいことを考えてる自分に浸り続ける。すごい嫌な気分だった時の自分に浸り続ける。でも、浸り続けると何が見えるかって言ったら、だって過去のことだしって。やっと自分がそれでなんとそっから脱却できるっていうのかな。その時は本当に自分って真面目だったなとかさ。自分偉かったなとかさ。そういうふうになると、その嫌な思いがどんどん薄らいでいって、最後は消えるんだよね。すごい、それが不思議なんだけど、消えるんですよ。ってすると、戻るとね、いや、そんな、楽しんでやればいいんじゃんって話に戻ってくるわけ、私の英語の話だったら。一気にやろうとせずにいいわけで、分かるとこだけ分かればいいんじゃんって。で、相変わらずアウトプットは苦手だけれども、まあそのリスニング力とかも格段に上がってるし、っていうことを、まあ、よっしゃよっしゃっていう風なことにな、なるんですよ。そうすると、私も朝起きて勉強してんだけど、ああ、朝起きてまたあの話しようって思える。だから、浸り続けてみてっていうのが実験のアドバイスなんです
これは意外なお話でしたね。
これはね、
もっとプラスに考えてとか、
思っちゃうよね。
なんとかって悪いことを考えたら、なんちゃってって言うとか、なんかありますよね。
そうそうそう、うどんとかね。
そっちの
そうそ
話になるかと思いきや、
うそう。そうそうそう。
意外にも浸り続けてみる。
この場合ねっていうのは、その自分のことを、一瞬一瞬のことじゃなくって、まあ、自分の人生をもっと好転させる、きっかけ作りを、ツールがもう見つかったわけじゃん。ノートを書くっていうツールが。ね。ノートを書くっていうツールを、履き違えないようにするために、これをやるんですよね。人間って必ずそういう、なんていうのかな。今までの自分と違う自分が現れると必ず踊り場がやってくるから。だから、あ、これ出たなって。踊り場だなって。また次のとこ行ける、自分が変わる。フィールドが変わるチャンスって。まあ、そこまで、フィールドが変わるチャンスって思えれば、この実験すごい楽にできるの。
そうですね。確かにそうですね。だからこの踊り場っていうところが今回キーポイントですね。ちょうど本当に踊り場かなって思った時にこの話がやってくるっていうのもこ
そう
れ
やってくる、やってくる。
すごいタイミング で。
やってくる、逆向きで思ってるっていうのはもったいないからね。
ねえ。そうですね。そして、ひでかさんのその英語の方は今のどんな
だ
ステージ
から、
に行ってる
英
んで
語っ
すか？
て私のタームで、今、だいたい1年がタームになってて、1年は超楽しむんだけど、また1年経つと、こう、なんかね、秋が来るんだよね、自分の中で。このやり方だと1年間やって秋が来る。これをずっと繰り返してて、だから、小学2年生を何十回もやってる感じなんですよ。
でもだんだんちょっとずつこう上がっていくイメージが、
うん、うん、上がっていて、で、あの、王道はないっていうことも分かってるわけ、頭でね、
うんうんうん、
だからやり続けたものだけが勝つって感じ。最後までやり続けたものだけが勝つから、だってみんな脱落していくから、だから下手でも何でも最後までやり続けた人だけが、
うん、
うん、最後残った人になるわけだから、
うん、
そうそう。なので、そうなの。少しずつでもいいから長くやった人だけが残れる。それはほら、一部の天才とかさ、馬力のある人はさ、まあ、だいたい 20% ぐらいいると思うんだけど、その人たちはあっという間に、トップ取るわけよ。例えば、子供なんかの育児でもあるけどさ、水泳で、いきなりね、水泳教室に行って、全種目をね、25メートルあっという間に泳ぐ子もいれば、ね。だけども、10メートルも泳げないでぐずぐずしてるのもいっぱいいるわけじゃん。なんだけど、その10メートルしか泳げないでぐずぐずやってたのが、お母ちゃんが、まあ、プール楽しいね、プール楽しいねって連れてって、その泳げないことでいいんだ、いいんだよって言って、励まして、水泳選手になるかもしれないわけですよ。
ね。だから、コツコツと。
最後までやった人が。
最後まで。
そう、
細く長く
頑張る。
ね、細く長く続けていくっていうのも、一つの才能だったりしますもんね。
そうだね。そうね、そうね。
はい。じゃあ、私はちょっとコツコツノートを、好きな時に書くという、
そうそうそうそうそうそう。
ふうにしていくことと、
そう。
ひでかさんは、一年ごとの踊り場を、ちょっとずつ上がりながら、
そう。
英語の勉強もされていくって言ったところで、
うん。
うん、でもこの停滞してる時の気持ちって、まあ、どんなね、ことでも、たまにこう、あ、今停滞期って思うことありますもんね。まあ、仕事、プライベート、趣味。だけれども、その時に、今回のお話だと、少しそのネガティブなところに寄り添って浸ってみるっていう、この実験は有効な気がしますので、ぜひ皆さんも
実験
試しし
てて みてください。
はい、実験をしてみていただいて、結果をまた教えてほしいなと思います。
はい。もし実験してくださった方がいて、アンケートを書いてもいいなと思う方がいたら、ネタ高校生の概要欄にアンケートフォームの URL を貼っていますので、ぜひぜひ、入力して送っていただければ、入力して送っていただければ大変嬉しく思います。お待ちしてます。
はい。ということで、今回もひでかさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また聞いてね。